県政最前線、もうすぐ開幕、万博でつなげる世界と和歌山。いよいよ本年4月13日から大阪・関西万博が開幕します。テーマは命輝く未来社会のデザイン。国境を越えて世界各国からさまざまな個性が集まり、見て触って体験することができる、そんな私たちの重要な転機となるイベントです。今回の万博では和歌山県も主役の一部を担います。関西広域連合が出展する関西パビリオン内の和歌山ゾーンや催事施設において、国内外に向けて和歌山県の魅力を発信し、観光誘客の促進やビジネス機会の創出等に取り組みます。万博とは万国博覧会の略称です。世界中からたくさんの人や物が集まるイベントで、地球規模のさまざまな課題に取り組むために世界各地から英知が集まる場。日本では1970年に大阪、2005年に愛知で開催されました。開催概要です。名称、2025年日本国際博覧会、略称大阪・関西万博。期間、2025年4月13日日曜日から10月13日月曜日まで。場所、大阪夢洲。テーマ、命輝く未来社会のデザイン。コンセプト、未来社会の実験場。公式キャラクター、ミャクミャク。会場の広さ、およそ155ヘクタール、甲子園球場40個分。参加表明国、地域、2024年11月1日現在、161カ国、地域。紙面には、大阪国際万博の次のイラスト、図、写真等が掲載されています。1、大阪・関西万博公式キャラクター、ミャクミャクのイラスト。ミャクミャクのデザインは、エキスポ2025が著作権を保有しています。2、大阪湾に浮かぶ舞島と咲島に囲まれた会場の夢島の略図。また、JR 和歌山駅からおよそ100分で行き着く会場までのアクセス案内にリンクする二次元コードも掲載されています。3、開幕に向けて着々と準備が進行している会場の全景写真。写真は公益社団法人2025年日本国際博覧会協会並びに株式会社大林組の提供で、2024年11月20日に株式会社神話が撮影したものです。4、万博会場の完成イメージ全景図。イメージ図は公益社団法人2025年日本国際博覧会協会の提供です。5、万博シンボルの大屋根リングと、そこから望む夕日を浴びた瀬戸内海のイメージ図。大屋根リングは全長およそ2キロメートル、高さ12メートル、外側は20メートル、幅30メートルの世界最大級の木造建築物で、本万博のシンボル。大屋根リングの屋上からは、会場全体をさまざまな場所から見渡すことができ、リングの外に目を向ければ、瀬戸内海の豊かな自然や夕日を浴びた光景、大阪の街並みなど、海と空に囲まれた万博会場の魅力を楽しむことができます。イメージ図は公益社団法人2025年日本国際博覧会協会の提供です。万博へ行こう。シグネチャーパビリオンや海外国内民間パビリオン、公式主催イベントなど、未来社会の実験場として学びと遊びを融合した体験や、ワクワクする未来への原動力となる感動が得られ、 世代も文化も超えて楽しむことのできる見どころがいっぱいです。紙面には万博公式サイトやパンフレットにリンクする二次元コードが掲載されています。なお、チケットの購入方法等は県民の友この号の別の記事に案内していますので参考にしてください。見どころの一例、パビリオンやイベントを5つ取り上げてご紹介します。1、シグネチャーパビリオン。各界の最前線で活躍する8人のプロデューサーが主導する創造的なパビリオンです。命の未来というテーマでは、ロボットやアンドロイドに当たり前のように囲まれ、人間とアンドロイドの境界がなくなる、そんな50年先の未来を体験できます。紙面にはアンドロイドと対話する女性のイメージ図が掲載されています。また8つのシグネチャーパビリオンの紹介サイトにリンクする二次元コードも掲載されています。2、海外パビリオン。160を超える国、地域、国際機関が最新技術や独自の文化を紹介。例えばドイツパビリオンは、パビリオン自体が循環型持続可能な建築の出展作品、循環経済サーキュラーエコノミーが体感できます。イタリアパビリオンでは芸術や美術を紹介、屋上ではオリジナル素材のイタリア料理が楽しめるなど、こうしたさまざまなパビリオンがたくさん。紙面にはドイツパビリオンの完成イメージ図並びに海外パビリオンの紹介サイトにリンクする二次元コードが掲載されています。3、公式主催イベント。イベントの一つ、青と夜の虹のパレードは、水と空気をテーマにしたスペクタクルショー、およそ300機の噴水装置とウォータースクリーン映像、音楽やレーザー、炎などを駆使した壮大なエンターテイメント。ウォータープラザにて日没後に毎日実施予定です。紙面には公益社団法人2025年日本博覧会協会提供のパレードのイメージ図とプロモーションムービーにリンクする二次元コードが掲載されています。4、国内民間パビリオン。日本政府館をはじめ国内13の企業や団体等が出展予定で、 iPS 心筋シート等の最新テクノロジー、実物大の全高 16.72m ガンダム像、カーボンニュートラルの実現に向けた未来の技術、離れた場所と空間そのものをつなぐ空間伝送技術など、本万博のテーマに沿った多くの展示や体験等を提供。紙面には国内民間パビリオンの紹介サイトにリンクする二次元コードが掲載されています。5、関西パビリオン。和歌山県も構成団体の一つである関西広域連合は関西パビリオンを出展し、関西各地の魅力を発信します。関西全体を展示するパビリオンの中心を囲むように、各府県が創意工夫を凝らした展示を行います。出展参加府県は次の通りです。滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、徳島県、福井県、三重県。紙面には各府県ゾーンの展示内容にリンクする二次元コードが掲載されています。以上をご紹介した見どころのうち、次のパビリオンやイベント会場の所在を表示した会場マップが紙面に掲載されています。1、シグネチャーパビリオン。会場海浜側の中央部に位置。2、海外パビリオン。シグネチャーパビリオンを取り囲む形で位置。3、国内民間パビリオン。海外パビリオンをさらに取り囲んで位置。4、関西パビリオン。国内民間パビリオンのほぼ中央部に位置。 5、ウォータープラザ、シグネチャーパビリオンの海浜側先端部に位置しています。
和歌山の魅力を発信。国内外で活躍するクリエイターが監修。県では、関西広域連合が出展する関西パビリオン内に和歌山ゾーンを設置します。和歌山ゾーンでは、和歌山百景霊性の大地をテーマに、上質な和歌山にこだわり、巨大な映像タワーをはじめとしたアーティスティックな空間で、和歌山の自然風景や神話、歴史等を表現した映像と、美味しいだけでなくアートともいえる食を通じて、和歌山県の魅力を発信します。和歌山百景霊性の大地。展示構成、3つのコンテンツにより構成。1、映像。紀伊山地の巨木を彷彿とさせる映像タワートーテムに、和歌山の美しい自然風景や神話と歴史にちなんだシーン等を投影します。2、ステージ。中央にステージを設け、和歌山の今を生きる人に焦点を当て、祭り、世界遺産、伝統芸能などの多様なパフォーマンスや展示等を行います。3、フード。カウンターバーにて和洋菓子を中心に、和歌山の森や野山の季節感が味わえる、美味しいだけでない食のアート体験を提供します。和歌山の魅力を空間、映像、食で表現するために3人のクリエイターを迎えました。空間和歌山ゾーン構築総合ディレクター吉本秀樹氏、食・フードコンテンツ全体監修加藤峰子氏、映像・ベース映像クリエイター祐介村上氏です。各クリエイターについて詳しくは紙面の二次元コードから検索できます。また紙面には3紙の写真も掲載されています。子どもたちも準備に参加。和歌山ゾーンで展示するアート作品の制作に県内の子どもたちも参加しています。子どもたちが草花を採集して制作した押し花がアート作品に仕上げられ、ゾーン内の飲食エリア壁面に展示されます。和歌山ゾーンメイキングムービーは紙面の2つの二次元コードから検索できます。和歌山ゾーン構築総合ディレクター吉本秀樹さんのプロフィールです。1985年和歌山県生まれ。東京大学修士課程航空宇宙工学、英国ロイヤルカレッジオブアート博士課程デザイン工学修了、東京大学先端科学技術センター特任准教授。吉本秀樹さんのお話です。和歌山が持つ自然や歴史、文化、産業、食などの多様な資源は、東京やロンドン、ニューヨークなどの大都市にも引けを取らないと思っています。万博はこうした和歌山の魅力を新しい見せ方にチャレンジして国内外に向け発信する良い機会です。和歌山百景は大地の形成や自然の風景だけでなく、和歌山で暮らしてきた人々の過去から現在までの営みについても、和歌山で活動しているたくさんの方々のお力を借りて表現します。例えば、映像を映すタワー、トーテムは、クロエの紀州漆器で仕上げたり、カウンターバーの天板は紀州材を使用したり、高野口パイルのソファーを作ったりしています。また、ゾーン中央のステージエリアでは、若祭り等、歴史的な祭りの披露や、産業、伝統工芸、農業等に従事している方による演出を行います。携わっていただくそれぞれの方々が、専門性を追求、発揮し、圧倒的なクオリティを結集して出来上がった和歌山ゾーンが、訪れる人の予想を裏切るような、特別なものにしたいと考えていますとのことです。
地域を支える団体や学生等が魅力を発信。
会場内の各催事施設において、和歌山県の地場産業の PR や歴史・伝統文化を表現した講演、学生による地域の魅力創出に向けた取り組み内容の発表等を行い、本県の多様な魅力を発信します。和を和歌山、未来へつなぐ驚きの国。持続可能な産地づくりをコンセプトに、和歌山の食やものづくり等の文化を世界そして未来につなげるよう、ブースの展示体験やステージ企画により国内外へ発信します。日程は4月30日水曜日から5月3日土曜日まで。場所はエキスポメッセワッセです。内容は日本酒や梅酒の試飲、県産品の試食販売、産業製品の展示などです。和歌山デイ歌唱。県内で活躍する学生や県ゆかりのアーティストによる和歌山の歴史や伝統文化等のステージパフォーマンスを企画し、国内外へ魅力を発信します。日程は10月3日金曜日。場所はエキスポホールシャインハットエキスポアリーナ祭りです。内容は決定次第公表します。競争チャレンジ。社会課題解決や SDGs の達成に向けた活動など、自分たちが考える未来へのアクションを万博会場で発表展示するプログラムです。和歌山県では高等教育競争コンソーシアム和歌山に所属する学生と振興局が連携し、地域の魅力創出や課題解決に取り組み、会場での発表を目指して活動しています。日程は審査の上今年度末頃決定します。場所はチームエキスポパビリオンです。参加するチームとテーマです。チーム海藻、テーマ国道370号の利用促進、長紀の川エリアサイクリングによる誘客周遊促進、伊都高野山麓地域の周遊観光促進、有田川町清水地域への誘客促進、日高和食の源流は日高にありを世界に発信、西室熊野古道大辺地への誘客促進、東室移住者受け入れ先進地における持続可能な地域づくり。競争チャレンジに参加する学生に意気込みを聞きました。日高チーム、和歌山大学システム工学部、ファティマ・アズマンさんのお話です。マレーシアから日本に留学してきた理由の一つに和食への興味がありました。日高地域周辺は、醤油や鰹節等の重要な食材が生まれた和食の源流となった地域です。ムスリムでも食べられる食材が多く、国内外の観光客に PR できると感じ、日高地域の食文化の魅力を発信したいと思いました。万博会場では、地域の方々の協力を得て行った食材の調査や農作業体験などの活動を生かし、道成寺の絵解き説法になぞらえて、日高地域の食文化の魅力や特徴を伝えたいと考えています。とのことです。ムスリムとは、イスラム教を信仰する人々。戒律で豚肉やアルコールなどの摂取が禁じられています。西室チーム、和歌山大学観光学部、北林光さんのお話です。インターンシップで訪れた中辺地は少しずつ整備され、地域にとっても良い形で観光地になっていると感じました。一方で大辺地は海沿いの景色や海の幸等の魅力があるのに、整備や情報発信が不足していて、熊野古道として観光客からの期待に応えられていないと感じたため、大辺地への誘客を促進する取り組みに参加しました。これまでの現地調査等の活動を通して、看板休憩所などの整備や周遊の仕掛け作りを進めることで観光客の増加が見込めると思いました。 万博は PR の絶好の機会なので、多くの方々に大辺地の魅力を発信したいと考えています。とのことです。和歌山ゾーンや祭事イベント等の最新情報をチェック。万博特設ウェブサイト和歌山百景を開設しています。和歌山百景にリンクする二次元コードが掲載されています。また、万博推進課公式インスタグラムの二次元コードも掲載されています。以上のお問い合わせは、万博推進課、電話 073-441-2703、ファックス 073-432-4410 へどうぞ。県政最前線、もうすぐ開幕、万博でつなげる世界と和歌山でした。